今日の日付は3月の18日、時間にしては16時05分を少し回ったところ、稲荷新之助的妄想局でございます。時間ずいぶんあった割に配信の数少ねえんじゃねえかなんていうふうにツッコミがいろいろありましてですね、まあ今日お休みだったんで、やり始めてますよっていうところで、そんなに今日喋ることもないんですけど、まあまあリハビリの一環、また今日もね、お付き合いいただきたいなってところでございます。まあ長いことずっと入院したり療養したりの中で、3月の15日から、ありがたいことにね、仕事場、職場に復帰することができまして、皆さんにご迷惑をおかけしましたというようなところでお話をしながら、お詫びを申し上げながらですね、ありがたいことに3日間まずは勤め上げることができましたよ。まあ3日間やってみてですね、やっぱり以前とは違いますよね。ちょっとおかしいなって思いながら仕事はしてます。まあそれは体力的なところ、体の、まあ、心臓がメインなんですけども、ちょっとおかしいなって思いながら仕事はしてます。まあ、仕事はしてるとはいえね、まあ、ある意味我慢しながら仕事はしてるんですけれども、とはいえ、まあ、1ヶ月以上もね、仕事をしないで、いましたから、やっぱりその仕事をするっていうところで体をこう、慣らしていかないと、なかなかどうしてね、ちゃんとした、元に戻ることも難しいのかなと思ったりなんかしながらやってます。まあ、前回と言いますかね、急遽お休みに入る前っていうのは2月の11日でしたか。2月の11日の勤務を最後にポックリ行っちまったわけなんですけれども、まあその日はその次の日からね、3連休もらってたんですよ。12日、12日、13日、14日って。3連休もらっててね、11日の日、まあ仕事をやりながら、あ、もうそろそろ俺明日から3連休だってね、喜んでやってた。で、12日になってね、よし、じゃあこれからね、砂川行って除雪するぞなんて言った矢先ですよ。1ヶ月以上も連休になってしまったっていうところで。ねえ、ほんと皆様にはほんとご迷惑をおかけしました。お騒がせいたしましたと。まあ、この配信を聞いてる人で、私が仕事をする上での関係者っていうのは何人いるんだっていう気もするんですけれども、まあまあまあまあ、この場を借りて聞こえてたら許してちょうだいねっていうところでございます。やった。そうですね、まあ普通に歩いたりとか、バス乗ったりとかっていうことに関してはそんなに違和感はないんですよ。違和感ないんですけど、やっぱり仕事をしてるといろんな局面があるじゃないですかね。なんかそんなところで、まあ普通にやってるようで実はクッてなってたりとかしてるんですよね。まあしてはいるんですけれども、まあしちゃってるからっつってね、もうダメですなんてことは言えないし、まあしてるなりに、してるなりの中での仕事の仕方、体の使い方っていうところもこれから覚えていかなきゃいけないんで、まあまあ、もしね、もし、急にどっかなんか青い顔してピクピクし始めてたら、なんかその辺に転がしておいて、ちょっと救急車でも呼んでもらえれば、一命は取り留めれるかなっていうところでさね。まあ一回やっちゃったんでね。あ、この症状が出た時っつうのはこういうことが起きてるんだっていうのが、なんとなくわかりますんで、次はそれなりの予防もできるんじゃないかなと思ってますね。で、思いを返してみたんですけれども、前回の職場の時、まあ前回の部署の時は、まあ尿管結石というところで、腎結石にもなっちゃったのかな。腎臓でポコンポコン石ができるっていう。一体何個出したんだろうっていうぐらい石は出してるんですよね。で、職場変わりまして、部署が変わりまして、今の部署になってきて、まあまあ、相変わらず管に何か詰まるっていうことは、やってんだなと思ってね、今まではちょっと下の方にあった管に詰まってたんですけど、ちょっとそれが上に上がってきましてね。詰まってる部分が上に上がってきました。今心臓が詰まりましたよと。で、これでまた、違う仕事とかね、違う部署、センター移動なんてことになったら、またもうワンランク上の管が詰まるんじゃねえかっていう、 もうワンランク上ってことは何？脳？みたいなね、今度ね、脳梗塞とかになっちゃったらね、喋れなくなっちゃいますからね、喋れなくなっちゃっちゃったら、ね、口八丁手八丁でやってますんで、なかなか今後のおまんまの食いったねもなくなっちゃうなと思ってね、できるだけセンター移動にはならないようにね、おとなしくおとなしく、まあ、発言力はあるけど発言権がない。ね。そんなような立ち位置で今やってますから、まあなんもね、発言力があるっつったってね、ちょっとおとなしめにね、おとなしめに、今後の仕事は進めていかなきゃな、なんていうふうに考えながら、お仕事は進めておりますよ、っていうなところでございますね。まあ前回の配信でもちょっとお話ししましたけど、まあ戦争が依然として続いてますねっていうところですね。直近の話ですと、アメリカの、バイデンさんがね、中国の、習近平だっけ？習近平に、お前ちょっと動くのやめろよ、みたいなさ、話になってますよね。なんか、その中国が出張ってってね、私仲介役やってもいいあるよなんての話をしてたみたいなんですけれども、バイデンそれ止めましたね。ちょっと目動くなみたいな、なんかねありますよね。まあ多分これが動くことによって、まあソ連という大国がウクライナっていうところに小国にこう攻め込んでいってる、軍事的な圧力をかけているっていうところでの、状況で、これがこう収まるとか、ロシアの思い通りな展開になっちゃった時に、まあ前回も言いましたけれども、中国が、インドネシアとか東シナ海のあの辺で、不法占拠している地域、なんかその辺のところの動き方にも影響を及ぼすでしょうし、その台湾に中国が攻め込んでいくっていうところの、よっとっていいんだろみたいな大義名分ね、なんかそんなのも与えちゃってる、そんなことにもなりかねないっていうところで、まあ先手打ってバイデンやってんだなとかっていうことを考えたりなんかしますよね。どうなんですかね、今後ちょっと怖いですよねって言ってるうちに、この間地震もありましたし、揺れましたよね若干。たまたまですね、たまたまあの日の夜はテレビ見てたんです、普通の地上波見てたんですよね。ほんだらその緊急地震速報ですとかつって、ウィンウィンとかだったんで、お、鳴りやがったと思ってね。その時はまだ当然揺れてませんよね、これから地震来ますよ、緊急地震速報ですよっていうことで、テレビの画面が揺れたっていうかね、そんなお知らせが出ましたんで、すぐにチャンネルを切り替えて、 YouTube のリアルタイム地震モニターのチャンネルってなんかあるじゃないですか、あれをすぐつけたんですよ。ほんだらその、福島沖の震源からこう同震円状に P 波と S 波っていうのがちょっとずつこう広がってって、今地震がどんな風に進んでってますよっていうのがリアルタイムでモニターできるんですよ。でそれを見てって、お、来るかな、こうだんだんこの 円がね広く大きくなってきて、こう見てったらね、どんどん札幌に近づいてくるわけですよ、その円が。で札幌に近づいてきて、お、札幌来たかなぐらいの時にちょっとずつ揺れ始めて、おお揺れてるよなんてね、まあ相変わらず対岸の火事みたいなことで、変なとこで楽しんでたりとかもしてるんですけどね。まあまあまあ前回のね3月11日東日本大震災ね、あのね、東日本大震災をね311っていうの僕嫌いなんですよね。ちゃんと言おう、東日本大震災って。で、まあまあ、それはいいんですけれども、まあ燃料と言いますか、原発が止まって、日本もその、電気を発電するのは、化石燃料に頼ってるところ。で、そんなこと言ってる間に、そのソ連とウクライナで、ロシアとウクライナで戦争始めちゃったもんだから、原油とかね、燃料原価上がっちゃうぜ、なんつって、やんところで、電気代上がりますよ、なんてね。電気代値上がりしますよっていう話をしたりとか、燃料代上がってっからね、輸送賃上がるから、その小麦だのなんだのいろんなものがこう上がってくるよなんていうことで、値上げ祭りが今始まってるじゃないですかっていう話をしてる中で、今アシスタントのみーちゃんが私の横にいるんですけど、くしゃみしてますね。なんか鼻の中になんか詰まったんじゃねえかと思うんですけど、大丈夫ですか？はい、大丈夫そうですね。値上げ祭りが今始まってるでしょ。で、いろいろ見てると、その戦争だなんだっていうところで、そこをこう、 値上げの理由として上げてるような、誘導をしてるんですけど、実はそうじゃなくて、円安ドル高っていう基調が傾向が、これが一番の原因だと思うんですよね。で、単純な為替差益差損の中でのの値上がりではなくて、本当に円が安くなってんじゃねえなと思ってんですよ。昔円高とかドル安とかって言ってた時代って、ちゃんと日本もいろんなものを製造して、海外に輸出したりとかしてたけども、最近の状況で言うと、いろんなところにこう、海外で生産拠点を作って、でそれを日本に持ち込んでくるっていうふうなことやってるから、むしろ円安の方が企業儲かるよねなんていうところで、むしろその円安に持ってってるんですよね、国の政策として。でそんなことやってるもんだから、結果その日本で物を作れなくなった日本、物作りをやめた日本が、結果的にその国力そのものが弱くなってしまって、円安になっちゃってるっていうようなところなんじゃないかなと思うんですよね。だからその例えばその燃料がドーンって上がっちゃってるから、ちょっとそれ上がりすぎちゃって経済にも打撃を与えてるからね、そのちょいちょい聞こえてくるトリガー条項ね、これを引っ張り出してきて、ちょっと一時的に燃料のその値段を下げるような策取りましょうよとかって言ってるところもちらほらしてるんですけれども、結果それ採択されないじゃないですか、採用されないじゃないですか。っていうのはトリガー条項で原油価格の取引価格っていうんですか、よくわかんないけど、あれを下げたとしても、燃料が安く、原油が安くなったからといって、そのトリガー条項でその下げた分の税金をもう一回加算できるだけの日本円に力がないんじゃないのって思うんです。だから結果的にそのトリガー条項をやめてる、発動させないっていうような、構図を作ってんじゃねえかなって思うんですよね。だからこの今そのコロナとか、戦争とかいうことで騒いでるけど、本当の本当にやばい状況って、円安が進みすぎちゃってるっていうところが本当にやばいんじゃないのって思うんですよね。で、その、これ今3月で今日18日、これからその決算がどんどん始まってくるでしょ？なった時に、とんでもないところがとんでもないことになってくるんじゃないかななんて、ちょっとドキドキビキビキしちゃったりなんかしますよね。大体その企業が倒産するときって、ある日突然その従業員も知らされてない中で、紙貼り出されてさ、ね、倒産しましたって勝手に紙貼り出されて、え？なんてことになるんですけど、結構この後ね、ちょこちょこあるんじゃないかなって思ったりもしてるんですよね。そのアメリカのその海外で売り上げ好調でイケイケどんどんなんだけど、日本で結果でも値上げしなきゃいけないとかつって泣いてる営業マンもいるんですけどね。それはそうですよね、日本に入ってくる原料が高くなっちゃってるんだから、アメリカでワイワイやったって日本で値上げするっていう、なんかなんていうのかな、逆転現象っていうのかな、わけわかんないことになっているっていうところで泣いてる人もいると思うんですが、戦争とかコロナとかそんなことよりも、もっとやばい状況がこれから4月に向けてなんかワーワーされるんじゃないかなって思ったりなんかもしてる今日この頃ですよね。まあそんな中でね、私自身がどうやって動くかって言ったってね、特にどうすることもできないですよね。なんか納税しようぐらいの感じで、やるしかないんでね、歯がゆいというか、無力感というか、そんなところを感じてはいるんですけどね。どうなんですかね、皆さん、お仕事でそういったところでの、影響っていうのは少なからずあるんですかね。どうなんですかね。まあいろんな話で、いろんな方向で話が前後したり行ったり来たり、ごちゃごちゃしてはいるんですけれども、 まあまあ、ちょいちょいその前回前々回でね、病気しました。ちょっと、シャレにならない、すごい俺的には、私的にはすごいかっこ悪い病気だなーなんて思っちゃったりはしてるんですけれども、タバコはやめろって言われてるんですよ。まあこの間も話しましたが、今までその3日に2箱っていうペースで吸ってたんですけど、今なんとか2日で1箱っていうところのペースダウンを今考えてやっているんですよ。で、2月の12日から入院して、2月の24日まで、病院にずっといました。で、尿管結石で入院した時って、まあまあ尿管なんでねっていうところがあって、でそれこそその自分で点滴ぶら下げてね、点滴カラカラ自分でこうカラカラしながら止めてある車に、自分の車まで行ってタバコ吸ったりとかもしてたぐらい、まあタバコは嫌いじゃないっていうかね、タバコ吸いではあるんですよ。でね、入院してる間ずっと思ったんです。まあ環境が環境なんで、タバコ吸いたいなとかっていうことは一切感じなかったんですよね、実は。まあ病状も病状なんで、タバコなんか吸ってる場合じゃねえよっていうところが気持ちの中にどっかにあったんで、タバコのことはあんまり考えなかったんですよ。ただその入院、まあ退院の日程が決まって、もうすぐ退院だってね、来週退院できるとかね、明後日退院だとかね、今日16時で退院だなんつって、だんだん近づいてくるとやっぱりこうタバコ吸いてえなとかっていうふうに思ってたんですよ。でね、その退院の日をこう待ち望んでる間、いろいろ考えて、このね、病院から出てきて車の中で一番最初につけるタバコってさぞかしうめんだろうなとかって思ってたんですよ。で思ってて、で24日の16時、まあ退院の手続きやら、なんか先生のなんかいろんな話の中で、っていうのが終わって、でケンタロウ迎えに来てくれてたから、そのケンタロウの車乗りましたと。で当然神さん、あんたタバコやめなさいよなんて話もいろいろされてたんですけど、でもね、シャバに出てきて1本目ってのはそれはねえっていうような話の中で、まあその PJ 交通の中で火つけたんですよね。はい、久々に、私が吸ってるのはもう20年以上吸ってますよ。30年ぐらい吸ってるんですね。この赤ラーク。ね。赤ラークに火つけたんですよ。もうワクワクですよね。加えてライターでシュッてやって火つけて、さすがしうめんだろうなと思ってね、チューってやりましたよ。うん。したらね、大したうまくないんで、なんだろう。なんか、はぁー的な、快感みたいなのがね、あるのかなと思って期待してたんですけど、あれーっていうね、こんなもん、もうみーちゃんも不安っていうぐらい、こんなもんかっていうのがあって、なんかね、ちょっとつまんなかったですよね。感動がねえなっていうね。まあ生活習慣病の一つであるこの禁煙なんで、まあ結果その一本吸って、でおちょっとコンビニ寄れやっつって、で新しいタバコを買ってね。神さんもね、どういう状況か分かんないんだけど、俺のタバコの箱をくれたんですよ、私にポイって。そしたら箱を開けたら、その中に一本しか入ってないんですよ。一本しか入ってないので、一本吸っちゃったからさ、で道中ちょっと時間もあるしつって、ちょっとまコンビニ寄れつって、で自分でそのタバコを買ってさ、でも2週間以上も置いてあるタバコだから、湿ってたり気が抜けてたりとかして美味しくなくなっちゃうじゃない、タバコってね。だから買ってきて新品のパッケージ開けて、でそれ一本、そっちだったらなんかプッハー的な美味しさってあんのかなと思って期待してね、また2本目火つけたわけですよ。大したうまくないんだよね。大したうまくないんですよ。ただまあ口寂しいとかね、このタイミングでは吸ってたなっていうところがもうね、30年以上も染みついてますから、まあ今もねこうしてタバコは吸ってるんですけれども、まあでもね、こう体に不調を覚えてからタバコを吸うと、あ、今これタバコ吸ってることによって、心臓に負担かけてるっていうのが自分でわかる変化があるんですよね。これあんまり言っちゃうとね、だからやめるっつってるべやって怒られちゃうかもしれないんですけども、まあそんなことを感じながらね、タバコを吸ったりとかしてますよね。 まあ、もう一つ退院して自分の中ですごい変わったなっていうことがあって、まあ結婚するまでは晩酌って一切しなかったんね。晩酌は一切しなくて、何か飲み会ありますよとか、今日飲んで帰ろうとかっていう時は、まあそんな一週間に一回とか、まあ一月に何回かあるぐらいなもんだったんですけど、そんな時は、酒は飲んでました。たらふく。たらふく飲んでました。で、まして中国とかに行ってた時なんかは、売酒をね、それこそ、営業先の、クライアントさんといいますか、お客さんと一緒に、自分のテーブルにね、自分のテーブルに売酒の瓶ですよ。瓶を一本ずつ置いて、おう、今日は継ぎっこなしでやろうぜ、つって。で、飯食いながら、その売酒を継ぎっこなしです。自分で継いで飲んで、自分で継いで飲んで、つって、勝負して、次の日普通に仕事してたぐらい酒は飲んでました。その売酒だって54度とか36度とかあるんだよ。それを1本 700ml ぐらい入ってるやつを飲んだりとかし、それぐらい酒は飲んでたんですよ。で、うちのかみさんなんかも言うんだけど、あんた酔いつぶれたところ見たことないよねって言われるんですけど、確かに私酔いつぶれたところ人に見せたことないかもしれません。まあ若い時なんかね、酒の飲み方知らなかったからバカみたいに飲んで、その辺でちょっと一ゲロ行ってくるわなんつってね、便所行って指突っ込んでゲー吐いてから、さあ2回目行くかつってね、で2ゲロ行ってくるわなんつってね、そんな飲み方もしてて、だけどこう酩酊して前後不覚になって道端で寝ちゃうとか、24畳で脱糞しちゃったりとかで、その警察のお世話になったりとかっていうことはないんですよね、私の場合。まあお酒が強いのか、途中でずるっこしてペース配分してやってたのかっていうのもあるんですけど、まあそれぐらい、まあお酒は飲む方だったんです、得手だったんです。ですが、かみさんと入院する前は500の缶ビール毎晩1本ずつ2人で飲んで、いたんですけど、帰ってきてから500の缶ビールはね、発泡酒ね、ちょっともう飲めない、もういらねえなっていう感じになっちゃったんですよ。ほんでまあちょっとその酔っ払うことによって心臓に負担かけたくもないよねって話で、ちょっと500じゃなくて3号缶にしてくんねえとかっつって、3号缶の発泡酒飲んでたんですよね。またしばらくっつったって1日か2日ぐらいで、そのね、3号缶の発泡酒でもいらないんですよ、余しちゃうね。酔っ払って気持ち悪くなるとかっていうんじゃないのよ。酔っ払って気持ち悪くなるっていうわけではないんだけども、お酒がいらない、お酒じゃなくていいのも、そんな風になりましたね。驚異的な体調の変化。だ最近はさ、微アルコールビールってあるじゃないですか、 0. 何パーセントとか、あれ飲んでます。あれの3号缶でも余してます。いらねえなーっつって、ノンアルコールでいいじゃないとかっても言われるんだけど、ノンアルコールビールって嫌じゃないですか、なんか貧乏ったらしくてしみったれててさ。なんでね、なんでなんかその一応ビール、アルコール、若干でもアルコール入ってるのがいいなぁとかつってね、やったりとかしますけど、それぐらいの体調の変化がありましたね。まあ、食の変化は相変わらず、体重も変わらずですけど、皆さん久々にお会いした方々はね、新さんの痩せたねなんて一言二言いただいたりなんかするんですけど、何も変わってはいないんですよね。まあまあそんなところで、まだちょっとね、正直なところ本調子じゃないんです。本調子じゃないんですけども、ぼちぼち生きてますっていうような話、そんな感じですかね。まあこれから春になって4月になってまたちょっとざわつくこともありますんで、どんなになってくるのかなーって思ったりもしてますけどね。まあまあだましだまし、のらりくらりというんでしょうか、そんな感じでお仕事をしていかないとね、ちょっと来月の給料がかなり減るって言って、患者の機嫌も悪くなっちゃっちゃうね、ちょっと元も子もねえなって気もしますから、まあしっかりね働いて、まあなんとかね5月ぐらいをめどに、体調を整えながら、まずはスロースタートしていって、 まあ、その辺も許してもらえればいいかなと思ったりなんかもしてますよと。まあ、いうところで、こんなところで、まず、まあ、いいですかね。25分ぐらいお話しました。どこまで行きましたかね。車を乗りながら、聞いてくれてる方もいらっしゃるというふうに聞いてます。だいたい30分ぐらい喋れば、高速道路の入り口ぐらいまで行きましたか？どうですかね。まあ、わかりませんけれども。まあ、いろいろ、これから春に向けてですね、車の動き方も変わってきます。皆さん、いろいろ、いろんなところに注意しながら、また次回どっかで会いましょう。それでは、さようなら。いつも一言言うんですけど、さっきみーちゃんなんか喋りましたね。ほいじゃ。